保険だよりヘルストピックス問い合わせ保険課保険係電話 585-2783 メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp 今始めよう。子宮頸がん予防。ウイルス感染で起こる子宮頸がん。子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんのことで、子宮頸がんの 95% 以上がヒトパピローマウイルス HPV の感染によるものです。HPV は一度でも性的接触の経験があれば誰でも感染する可能性があります。このウイルスは女性の多くが一生に一度は感染すると言われます。感染してもほとんどの人は自然に消えますが、一部の人で癌になってしまうことがあります。現在、感染した後にどのような人が癌になるのか分かっていないため、感染を防ぐことが癌にならないための手段です。何人くらいが子宮頸がんになるの？日本では毎年、約1万1000人の女性が子宮頸がんになり、毎年約2900人の女性が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう、妊娠できなくなってしまう人が1年間に約1000人もいます。一生のうち子宮頸がんになる人、70人に1人程度、子宮頸がんで亡くなる人、350人に1人程度。今からできること、HPV ワクチンの予防接種、定期接種、無料、平成20年4月2日から平成25年4月1日生まれ、小学6年から高校1年相当、キャッチアップ接種、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれで、ワクチン未接種の女性、17歳から27歳相当。キャッチアップ接種、無料で受けられるのは令和7年3月末までです。ワクチンは3回接種する必要があるため、9月までに1回目の接種を受けましょう。20歳を過ぎたらできること。子宮頸がん検診。HPV にはたくさんの種類があり、ワクチン接種では感染を予防できないウイルスもあります。ワクチンを受けていても子宮頸がん検診は必要です。町では20歳以上の偶数年齢の方を対象に実施しています。受診するには受診録が必要です。お手元にない方で受診を希望する方はご連絡ください。毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。ぼた餅。お盆にいただく大切な一品。材料。もち米適量。うるち米適量、小豆適量、枝豆冷凍物適量、きな粉適量、すりごま適量、砂糖少々、塩少々。作り方。1、もち米8対うるち米2の割合で炊く。2、砂糖と塩少々を加えたお湯で小豆を煮る。3、解凍した枝豆と塩、砂糖をフードプロセッサーに入れ、細かくなるまで回す。4、すりごまに塩と砂糖を加えて味付けする。5、1の炊いたお米を丸め、きな粉や2、3、4をつけて完成。一皿に盛られた4種類のぼた餅の写真が掲載されています。見直そう。重複受診、頻回受診、重複多剤処方。 重複頻回受診とは、重複受診とは同様の病気で2箇所以上の医療機関を受診することを言います。また頻回受診とは1月に同様の病気で同じ医療機関に15回以上通院することを言います。一人の女性が4つの医療機関を回る様子のイラストが掲載されています。体に悪影響を与える危険、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまう心配もあります。過度な受診に気をつけましょう。医療費の負担、重複多剤処方とは、重複処方とは複数の医療機関から同時期に類似している薬効の薬を処方されることを言います。また必要以上に多くの種類の薬を処方されることを多剤処方と言います。医療機関に通院するときにはお薬手帳を持参しましょう。重複多剤処方によりこんなことが起こるかも。副作用や中毒が現れることがある。薬本来の効果が現れない。医療費の負担を増やしてしまう。個別訪問を行っています。町では重複頻回受診、重複多剤処方に該当する方への受診指導を行っています。保健師または看護師が個別訪問をして、健康状態や生活状況を確認するとともに、適切な受診や投薬などの受診指導や健康相談を行います。ご協力をお願いします。院長先生の診察室から第33回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。藤田病院から2つお知らせがあります。当院では駐車場の混雑に対応するため患者用の駐車場を41台分増やしましたので安心してご来院ください。国産ロボット支援手術システム火の鳥が導入され、6月から前立腺がん手術で使用を開始しました。患者さんにとってより優しい手術が可能となりました。さて、お盆で人の移動が活発になる季節です。コロナ感染症は夏と冬にピークがあり、沖縄では7月に患者数が増加しており、東北地方では8月頃に流行する可能性があります。重症化率は低下していますが、感染力は強力で、高齢者や基礎疾患のある方にとっては危険な病気ですので注意しましょう。発熱がある場合は市販の抗原キットでの検査をお勧めします。風邪気味で体調の悪い方は感染を広げないためにマスクの着用をお願いします。基本的感染対策は換気・手洗いですので実行してください。特に高齢者がいる家庭においては感染防止対策が必要です。最近流行している手足口病に対する有効なワクチンはなく、感染者は乳幼児が中心です。感染経路は飛沫、接触、排泄物ですので、予防はしっかりとした手洗いが大切で、タオルの共用は避けましょう。夏休みを楽しく過ごすために、基本的感染対策を実行してください。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、 e メール shogai@tawn.kunimi.fukushima.jp。 施設の無料開放のお知らせ。8月21日水曜、福島県民の日。9月23日月曜祝日、国見の日。 町民限定。対象施設、観月台文化センター、和野台運動公園。冷暖房、照明、電源等の付属設備使用料は別途徴収。交通事故や詐欺被害に遭わないように。国見観月台カレッジ全体学習、交通安全教室。7月5日に行われた交通安全教室では、福島北警察署郡分庁舎高野警部より、交通事故防止のために、と題し、高齢者の事故、夜間事故、特殊詐欺被害の注意点のお話がありました。また、県警音楽隊によるエネルギッシュな演奏とフラッグ隊のドリル演技があり、参加者は活気あふれる雰囲気の中、交通安全の大切さを学びました。県警音楽隊による演奏の様子の写真が掲載されています。みんなで歌って盛り上がろう。キッズシアター。6月24日、音楽ザ・ミュージカルによるキッズシアターが国見小学校体育館で開催されました。目に見えない大切なことって何？をテーマに、子どもたちが参加しながら歌と演技が進められ、子どもたちと一体となった舞台となりました。リズムを合わせて一緒に舞台を盛り上げましたのキャプションのもとに、手拍子をする子どもたちの様子の写真が掲載されています。いろいろな道具を使って忍者体験。国見っ子わんぱく広場、忍者ランドで遊ぼう。地域学校共同本部事業、国見っ子わんぱく広場の第2回活動が6月22日に行われました。学生、保護者ボランティアの協力のもと、大きな新聞を作ってその下をくぐる新聞遊びや手裏剣など10種類の忍者遊びをする忍者ランドを行いました。子どもたちは元気いっぱい走り回っていました。狙いを定めて手裏剣だのキャプションのもとに、忍者遊びをする子どもたちの様子の写真が掲載されています。夢中になれる自分時間。家庭教育支援講座、子育てリフレッシュ教室。第3回子育てリフレッシュ教室が7月19日に道の駅国見厚賀の里で開催され、参加者は季節の花を用いたフラワーアレンジメントに挑戦しました。託児は道の駅内にある木育広場つながルームで行いました。その後、親子で家庭教育コーディネーターの鈴木道夫さんによる手遊びと絵本の読み聞かせを楽しみました。好きな花を選んでアレンジメントを楽しみましたのキャプションのもとに、花をカットする参加者の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。第2回子ども司書講座活動。第2回子ども司書講座と活動が7月6日に開催されました。講座の日本実信分類法についてでは、図書館司書より本の配下や分類の決まりを学び、返本作業に挑戦しました。また、前回講座、図書館のカウンター業務のおさらいとして、窓口で利用者の応対を行いました。活動の新刊雑誌の処理を学ぼうでは、バーコードシール添付やシステム登録に挑戦し、苦戦しながらも子ども司書同士で教え合いながら取り組みました。司書講座と活動の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、分類法に基づき返本作業に挑戦。写真2、教え合いながら新刊雑誌を登録。写真終わり。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。公共ホール音楽活性化支援事業、山本奈緒オカリナコンサート。6月23日、オカリナ奏者の山本奈緒さんとクラシックギター奏者の篠彩音さんによるコンサートが観月台文化センターホールで開催されました。長崎の鐘、作曲、古関裕二や時代、中島みゆきなど全13曲を披露し、 澄み切ったオカリナの響きと情熱的なクラシックギターの共演に、会場は感動に包まれていました。演奏する山本直さんと篠彩音さんの写真が掲載されています。県民スポーツ大会、県北地域大会、第77回福島県総合スポーツ大会、地域スポーツ大会、県北地域大会が7月14日に開催され、町代表として国見町大京ソフトボール部、少年ソフトボール、ブラックパンサー、家庭バレーボール、国見 ST、ソフトテニスが出場。ソフトテニス競技では、和の台運動公園、グリーンアリーナ国見が会場となり、全7チームによる熱い戦いが繰り広げられました。グリーンアリーナ国見で熱戦のキャプションのもとに、ソフトテニス競技の様子の写真が掲載されています。国見町観月台文化センター開館30周年、国見町合併70周年記念事業、観月台クラシックス、松田カノンピアノリサイタル、日時、10月12日土曜、会場午後1時30分、開演午後2時、場所、観月台文化センターホール、チケット販売、観月台文化センターで販売中。全席自由。一般、前売り2000円。当日2500円。高校生以下1000円。松田カノンさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。コピーライト、綾子山本。
町の情報ボックス。お知らせ。自衛官募集。令和7年度入隊の自衛官の採用試験を実施します。一般層候補生。応募資格。18歳以上、33歳未満のもの。募集期間。第2回、9月3日火曜まで。第3回、10月1日火曜から11月28日木曜まで。試験日程。第2回、1時、9月14日から9月22日。2時、10月12日から10月27日。第3回、1時、12月7日から12月12日。2時、令和7年1月6日から1月13日。いずれか1日を指定されます。自衛官候補生、応募資格。18歳以上、33歳未満のもの。募集期間、年間を通じて受付。試験日程、受付時またはホームページにてお知らせ。問い合わせ、防衛省自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所。電話、545-7995。QR コードが掲載されています。8月15日の黙祷と半旗の掲揚。8月15日は戦没者を追悼し平和を祈念する日として、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が開催されます。町においても先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため、黙祷と半旗の掲揚を実施します。趣旨をご理解の上、協力をお願いします。式典当日、8月15日の正午、各家庭や職場などで1分間の黙祷を捧げてください。式典当日、各職場などにおいて半旗を掲揚してください。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。20歳の成人の集いを開催します。令和7年20歳の成人の集いを令和7年1月12日日曜に観月台文化センターで開催します。対象は町内に住民票がある平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方です。実行委員会参加者の取りまとめ、 案内状送付先の確認のための書類を郵送しますので返送してください。また、町外に転出された方で参加を希望する方は、氏名、住所、連絡先をご連絡ください。なお、町ホームページにも掲載しますのでご確認ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 585-2676。 8月は食品衛生月間。食中毒は毎日食べている家庭の食事でも発生します。特に夏場は気温が高く、細菌が増えやすくなるため、食中毒が起きやすくなります。家庭での食事作りの食中毒予防のポイントをチェックしてみましょう。食中毒予防の3原則。食中毒菌をつけない。手洗いの徹底。器具の使い分け。肉、魚、野菜で分ける。食中毒菌を増やさない。温度管理。冷却。常温に放置しない。作ったらすぐ食べる。食中毒菌をやっつける。十分な加熱。中心部まで火を通す。ノロウイルスは85度90秒以上。問い合わせ。県北保健所食品衛生チーム。電話 534-4305。 子どもの人権相談・電話相談の実施。福島地方法務局と福島県人権擁護委員連合会は、本年8月21日から27日までの7日間、全国一斉子どもの人権相談強化月間として、いじめや嫌がらせ、虐待、体罰など子どもの抱える人権問題について、電話及び LINE による人権相談を実施します。相談は人権擁護委員及び法務局職員が応じ、秘密は守られます。期間中は平日の夜間、土曜日、日曜日も相談に応じますので、お気軽にご相談ください。受付期間、8月21日水曜から、8月27日火曜。受付時間、午前8時30分から午後7時まで。ただし、8月24日土曜、25日日曜は午前10時から午後5時まで。電話番号 0120-007-110、 フリーダイヤル。SNS、LINE 公式アカウント。法務局 LINE 人権相談。検索 ID、@LINEJINKENSOUDAN。問い合わせ、福島地方法務局人権擁護課。電話 534-1994。福島県出身の若者交流会参加者募集。福島県では、首都圏にお住まいの福島県出身者の若者を対象とした交流会、ただいま福島2024 in 東京を都内で開催します。出身者同士で横のつながりを作れる絶好の機会です。現在参加者を募集しています。対象となるご家族、友人、知人がいましたら、ぜひご案内ください。開催日時、9月28日土曜午後3時から午後5時30分。会場、ベース9、東京都千代田区、東京ミッドタウン日比谷6階。特設サイト参加申し込み。専用の QR コードから申し込みください。問い合わせ、福島県福島暮らし推進課。電話 521-8023。QR コードが掲載されています。2025年農林業センサスにご協力ください。農林水産省では、令和7年2月1日現在で、2025年農林業センサスを実施します。この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために、5年ごとに実施される極めて大切な調査です。 令和6年12月中旬から農林業を営んでいる皆様のところに調査員が訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いしますので、ご協力をお願いします。結婚世話焼人月例相談会。町では結婚について心配や悩みを抱えている人を支援するため、結婚世話焼人による相談会を開催しています。相談は無料で、秘密は厳守します。ぜひ相談ください。日時、8月25日日曜午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2話室。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話 585-2179。 菊池博美教育長退任。6月30日の任期満了をもって菊池博美教育長が退任されました。菊池教育長は令和3年4月1日に就任して以来、3年3ヶ月にわたり町教育行政を支えてきました。退任の挨拶をする菊池教育長の写真が掲載されています。今月の納期限は9月2日月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。徴県民税普通徴収第2期。問い合わせ、税務課課税係。電話 585-2778。 税務課収納係。電話 585-2780。 国民健康保険税普通徴収第2期。後期高齢者医療保険料普通徴収第1期。問い合わせ、保険課国保係。電話 585-2785。 介護保険料普通徴収第2期。問い合わせ、福祉課長寿介護係。電話 585-2125。 振替口座の預金残高を前日までに確認してください。再振替は行っておりませんのでご注意ください。徴税や上下水道使用料はコンビニやスマホ決済アプリからも納付ができます。 QR コードが印刷されている徴税の納付書は地方税お支払いサイトから電子納付ができます。また金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。うっかり忘れでも延滞金が発生したり、予告なく滞納処分、財産差し押さえされたりしますので、納め忘れがないか確認しましょう。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和6年7月末、定住促進住宅一部屋、子育て住宅空室なし、滝山団地7部屋、板橋南団地2部屋、問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか。町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見一枠、縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠、縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係。電話 585-2113。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などでいつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報紙を導入しています。ぜひ利用ください。町色、町を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。 市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。道の駅国見厚かしの里、サマーフェスタ開催中、道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。国見の民話かるた、第16回、狐火。そば畑、川に見させる古狐。まだ半田銀山で銀を掘っていた頃、この辺りの農家は、副業で銀山に働きに、たくさんの人たちが行っていて、夜の晩、昼の晩の交代制でした。ある人が夜の晩が明けて、校内から出たはずなのに家に帰ってこない。心配して探しに行くと、家の前のそば畑の中を、まるで川の中を漕いでいるかのように歩いている。今度は遊郭に行って遊んでるかのように上機嫌に歌いながら小高いところを登ったり下ったりしている。これはきっと狐に化かされているに違いない。狐を追い出さねばと、近所の人も一緒に鐘や太鼓を叩いたが、一向に狐も出なければ、その人が正気に戻る様子もない。困り果てていると、メッケという利口の犬がそば畑を駆け回ったら、狐は驚いて逃げたそうです。すると、その人は正気に戻り、駆け回った利口の犬は、その人のご先祖様の犬だったそうです。山の中で両手を上げて上機嫌に歌う人と、それを眺める狐が描かれた、そのカルタが掲載されています。
9月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、日曜。医療法人、小野整形外科クリニック。伊達市柳川町、あざ西戸橋、120。電話、527-1055。8日、日曜。医療法人、桑名医院。伊達市片町41、電話 583-3024。 15日日曜、保原中央クリニック、伊達市保原町あざ城の内 73-1、 電話 575-3231。 16日祝日、医療法人坂内医院、伊達市柳川町青葉町97、電話577-2222。22日祝日、佐藤ファミリークリニック、伊達市保原町上保原あざ中島 8-5、 電話 574-2811。 23日休日、北福島医療センター、伊達市箱崎あざ東 23-1、 電話 551-0551。29日日曜、医療法人鈴木医院、伊達市保原町あざ西町175、電話 575-2563。 休日救急歯科診療。日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。6月21日から7月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。お悔やみ申し上げます。鈴木貞子さん、92歳、海田。石黒秀夫さん、77歳、宮町南。佐藤俊さん、93歳、前田。足立初子さん、88歳、うずら町。長谷川久夫さん、87歳、滝山。高橋智恵さん、94歳、高木。 掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和6年6月30日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8137、前月比マイナス19、男3928、マイナス8、女4209、マイナス11、世帯3379、マイナス1、転入5、マイナス4、転出16、プラス2、出生1、プラスマイナス0、死亡9、マイナス1。8月、国見カレンダー。8月、9日金曜、広報国見8月号発行。5歳児健診、少年仲間づくり教室、自然体験キャンプ。11日日曜、山の日。12日月曜、振り替休日、桃スポ夏祭り。15日木曜、戸籍係窓口延長、午後7時まで。17日土曜、観月台クラシックス、向川圭吾ピアノリサイタル。18日日曜、スポ小指導者研修会。19日月曜、夏休み学習会、子ども司書活動、国見幼稚園預かり保育お話し会、ベーゼンドルファー師団会。20日火曜、生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から、夏休み学習会、ベーゼンドルファー師団会。21日水曜、ニコニコ相談会、施設無料開放日、県民の日、大人の文学講座、3。22日木曜、生き生きサロン泉田中、午後1時30分から、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、午後7時まで。23日金曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から、24日土曜、ペアレントトレーニング、親子クッキング教室。25日日曜、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。27日火曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から。29日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。30日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。9月1日日曜、青少年健全育成剣道大会、復興記念剣道大会、子育てリフレッシュ教室。2日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。観月台文化センター休館日。3日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。1歳6ヶ月児健診、移動図書館1年生。4日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時30分から。5日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時30分から。移動図書館2年生。戸籍係窓口延長、午後7時まで。6日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。国見観月台カレッジ研修旅行。7日土曜、子ども司書講座本の装備、新教研模擬テスト。8日日曜、英検対策講座、子ども司書活動、絵本カルタ。9日月曜、生き生きサロン泉田市も、午前10時から。
夢に向かって。 第28回、寄り添い支える人になりたい。後藤海さん、建北中3年。私の将来の夢ははっきりと決まっていませんが、スポーツトレーナーに興味があります。私はプロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスのファンで、よく野球観戦をします。その中でスポーツトレーナーという職業を知りました。体の使い方やトレーニング方法、疲労回復など、選手が最高のパフォーマンスが出せるようにサポートする仕事に魅力を感じています。先月中体連が終わり、部活動はすでに引退しましたが、私は男子卓球部の部長でした。部長としてチームメイトがやりやすい環境にするために、積極的にコミュニケーションを取るようにしていました。特に下級生は、上級生に緊張してしまうので、練習相手になってもらったり、意見を聞いたりして、下級生が緊張しないようにコミュニケーションを取るようにしていました。部活動を通して、力が発揮しやすい環境づくりの重要性を学ぶことができました。これから受験勉強が本格的に始まるので、この夏休みでは、中学1年、2年の復習をして、苦手教科を基礎から勉強したいと思います。夏休み中はついだらけてしまうので、メリハリのある生活を心がけたいです。将来スポーツトレーナーになったら、選手の能力を伸ばせるトレーナーになりたいです。そのためには、信頼される人にならないといけないと思うので、日頃から謙虚な心と相手に寄り添うことを忘れずに過ごしていきたいです。後藤海さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。蝶々コラム、マコラム、第37回。若い活躍が輝く夏。健全育成町民会議の奨励金交付式。会場の大研修室に向かう。入り口に近づくにつれ、だんだんと子供たちの声が大きくなってくる。あ、いるいる。ん、元気だな。楽しそうだな。と、こちらもにんまりしてしまう。会場に入ると、ユニフォーム姿のバレーボールとソフトボールスポ少の子供たち、制服を着た小学生と高校生たち、そしてお父さんお母さん。今日は多いっす、と聞いてはいたけど、本当だ、頑張った子たちがこんなにもいるの？やばーって感じ。この奨励金は、引き地が教育委員会の時に、スポーツや文化芸術などの分野で、県大会や全国大会に出場する国見の子どもたちを激励したいと思って作った制度。この日は小学生から高校生までの12人と2つの団体に交付。出席したのは子どもたち30人弱とお母さんお父さん。資料を見たら4月から7月までの間に、なんと彼らは35ものスポーツ大会に出場してる。多い子は2つの全国大会を含めて7つの大会に出場。名前を呼ばれて奨励金を受け取る時の表情は、みんな照れくさそうなよそ行きの顔してたけど、でもね、式の後の写真撮影では、友達同士笑顔いっぱい床に寝転んだり、思い思いのポーズを決めたりして、思いっきり弾けてた。これを見てて何かとても嬉しくなった。そして、彼らを撮影してるお父さんお母さんを見てても嬉しくなった。どうか好きな部活やスポ少をしながら、いろんな経験をして、いろんな感動を体験してください。大人はみんな応援してるから。引地誠。ユニフォーム姿と制服姿の子供たちの集合写真と、引地町長の顔写真、サインが掲載されています。